ポッドキャストを楽しむ番組、ポッドキャストアンバサダー。この番組ではボイシーパーソナリティポッドキャスターである新井里奈がポッドキャスターによるポッドキャスターのためのポッドキャスト番組です。さて今週も前回に引き続き月1回のゲスト回ラジオショッキングの第17弾後半のエピソードをお届けいたします。ゲストは先週に引き続きポトフさんです。前回のエピソードではちょっと意外だったポッドキャストを始められたきっかけ、そして、昔からの配信者さんとかリスナーさんとのつながりなどをお伺いをしていきました。そして今回のエピソードの後半では実はポッドキャストがきっかけで転職したという話、国際的なポッドキャストのイベントへの出演の裏話だったりこれからやってみたいことについてお伺いをしております。それでは本編をお楽しみください。ちょっと過去の話に戻るんですけど、はい、この18年前のから始められてきて、はい、その最初配信者少ないっておっしゃってたと思うんですけど、うんうん、ちなみにリスナーさんとのつながりとかってそんな頃からあったりしたんですか？
そうですね、ミクシーがその頃は主な SNS だったかなと思うんですけど、はいはい、ミクシーの中でやり取りっていうのはありましたね。
で
やっぱりリスナーの人もポッドキャストやってることもやはり多かったですし、
あ、配信者の方が他のこんな配信してる人がいるって言ってこうつながって聞くみたいな、
そうですね。あと面白いのはリスナーの人にこういうサイト作りたいんですけど手伝ってくださいっていう話をして実際になんか手挙げてくれて6人ぐらいでサイト作ったりとかいうのはありましたね、その頃から。
ウェブサイトですか？
ええ。
あ、ポトフさん、本業はウェブサイトのお仕事されてらっしゃるんですよね。
今はですね。その頃は違います。その頃は本業じゃなかったですね。
じゃあ今はそれを本業にされて、
そうです、そうです。
お仕事。あ、そうだったんですか。そのキャリアチェンジ。その時
もサイトを作ったのは、ポッドキャストで流していい音楽を集めたサイトを作りたいんだって話をして、で、みんなで6人ぐらいで作って作ってたんですけど、まあ今ちょっと閉じちゃってますけど、で、こんなポッドキャストもありながらサイト作ったりも、だから趣味でやってて、で、実は転職もポッドキャストを通じて転職してってですね。
あ、そうなんですか、面白い。はい、
東京の会社でですね。なんでそこで転職してウェブの仕事もやり出すようになって、趣味でやってたのが仕事にもなって、ポッドキャストのおかげで転職できて、みたいな感じなんで、楽しく過ごしています。
へえ、そうなんですか。いや、面白い。ポッドキャストがきっかけで転職って。
です、です。
はあ、それはリスナーさんからとかですか？
そうですね。ある会社の方が、社内のブログらしいんですけど、こういうのがあるよ、ポッドキャストっていうのがって言って、リンクを貼ってくれてたんですね。で、こっちとしてはアクセス解析で、どっからリンクがあるのかって見てたんで、で、コメントくれたんで、あ、ここからの人聞いてくれたんだと思って、ありがとうございましたっていうのがきっかけです。
その会社の方がポトフさんのその番組のリンクをこう貼って、どこかにこう貼って、で、それで気づいたポトフさんが連絡をしたことがきっかけで、
そうです、そうです。
その方とお仕事をすることになると。
で、まあその方っていうのが社長だったんですけど、
おー、ほ
う
ほ
う
ほう。
で、まあ社内でもちょっとやってみたいんで、ちょっとポッドキャストの説明、社内のものにしてもらえないかなって。って言って、交通費出すから東京まで来てよって言われたんで、交通費もらえるなら行きます、行きますって言って。
名古屋から東京まで。
はい。で、2回、3回行ってるうちに来ないっていう話になって。
ほー。
ま、ギャラが上がるんなら行きますみたいな。
ギャラ上がったんですか？
いや、けど、本当に年収は上がりましたんで、そういう意味じゃ、早々にマネタイズできたんですよ、私は。
ポッドキャストでギャラアップ、すごい、はい。
年収上がったんで、これはマネタイズだよね、と思って。
マネタイズです。マネタイズです。
そうです、そうです。
すごい。へー。じゃあその時のお仕事っていうのは、そのポッドキャスト関連の、まあ会社の中でのポッドキャスト関連のお仕事として雇われた感じなんですか？
ただ、別にポッドキャストやってるから引き抜いたっていうわけではない。 て、なんか説明しに行った時に、まあ他の社員とのコミュニケーションの仕方とかなんかその辺を見てっていうことはおっしゃっていて、なのでまあ、プロジェクトとしてポッドキャストもちょっと企画としてはやってましたけど、メインとしてはやっぱりウェブサイトの制作とかその辺ですね。
いやーすごいですね。ポッドキャストきっかけで転職までして、はい、ちゃんとマネタイズにつながっているというのが、
そうなんですよ。
素晴らしい、面白い。
なんでそんなことって人生でなかなかないじゃないですか。
ないですよ。転職する回数って人生で何回あるかないかぐらいですよね、う
ん、しかもなんか名古屋でね、自分の好きなこと喋ってるだけなのに東京の企画制作会社にまあヘッドハンティングされていくことになるわけですよ。
おうおう、
ポッドキャストのおかげで。これはちょっともうポッドキャストにはだから恩返しをしていこうって、だからその時思っていてだから誰かにポッドキャストの相談されたら全然答えますよと思いますし、
いやそんなところがもう人生にものすごい関わりがあったんですね、ポッドキャストと、うん、
です。
すごい面白い。あ、じゃあちょっとそのつながりで一つお伺いしたかったんですけど、
はい、
あの実は以前ゲストに来ていただいたあの月一のゆうすけさん、まやさんとゆうすけさん、
はい、
そのゆうすけさんのお話で、ポトフさんがインターナショナルポッドキャストデーに出演されたすごい、うん、事件があったんですって
すごい事件、はい、
お伺いしてたんですけど、これちょっとどんなことなのかお伺いできますか、はい、ご本人さんから。
インターナショナルポッドキャストデーっていうのは前々からあったんですね、
うん、うんうん。これは海外のイベントなんですよね。
そうです、アメリカで、うん、ポッドキャストが10周年の時だから2014年に立ち上がってるんですよ。
ほうほうほうほう、うんうん。
でまあいろんな国の人が、うん、まあ1時間ずつの枠でリレー配信とかしてたんですね、毎年。
は
あ、
は
あ
ははあ。
でそれはなんとなく知っていて、うんうん、いいなーと思いながら見ていたんですけど、
まあ、そういう世界のイベントやってるぞみたいなのはご存知だったってことですか。
うん、そう。でそれで5年6年続いてる中でなかなか日本からは出ないねーっていう話をなんとなく仲間内でもしていたりして、うんうん、
はい。
で出たいなーって話をしてたんですけど、まあ出れるわけないっていう前提でそういう話をしてたんですけど、
はい、
みんな英語でやってるしみたいな。
で、ああそうか、うんうん。
その時にその一緒に出たポッドキャストの人がいるんですね。モカーさんっていうポッドキャストネームでやってる、はい、ウェブママディレクターズライフというポッドキャストかな、やってるモカーさんのなぜか DM にツイッターの、うん、そこのインターナショナルポッドキャストやってる人から出ないかっていうオファーがあったらしく、
お、
ただ最初スパムかなんかだと思って私に相談が来、これってポトフさんが前に言ってたやつだけどこれ本物っていうのが来てでモカーさんまだ1年ちょいぐらいだったんですよ、やり始めて。
はいはいはい。
でよ、本物じゃねって何そんな話があったのって、出て出てっつって、俺も出させてっつって一緒にっつって、うんうん、行った流れです。
そうだったんですか。いやそんな突然 DM 来たらびっくりしますよね。
ただよくよく聞くと後から、
うんうん、
も
う
母さんに私の番組にちょっとゲストで来てもらって、
うんうん、
その時顔出ししてなかったんですけど写真顔出ししてもらったんですよ。
あ、その、もかあさんの顔出し。はいはいはい、はい。
で、インターナショナルポッドキャストの人って、実は私、フォロワーだったんですよ。ツイッターで。
あ、つながりはされてたんですね、はい、オンライン上で。
で、どうやら私のツイートからもかあさんを知り、オファーをしたらしいんですよ。
ほー。
なんで俺に、まあまあ、見栄えで決めたんやろ、お前っていうのはあるんだけど。
なんで僕をとすっ飛ばしていったんだ、みたいな。
そうそうそう。で、だったら出してよと思って。で、日本語でもいいっていう話だったんで、じゃあ出るっつって。
へぇー、そうだったんですか。
はい、
いや、今でも音源残ってますよね。YouTube とか動画も残ってますよね。
ただ翌年なくなったんですよ。
あ、イベント更新されてないなと思ったら。
はい。
やっぱりないんですか。
はい、うん。最初で最後でしたね。
そうだったんですか。いや、でもその他の世界中のポッドキャスターさんたちと、その、はい、まあ、イベントに参加されて、これ実際どうだったんですか？
いや、なので1時間ずつのリレーだったんですけど、
うんうん、
なぜかそのコメント欄があったんですけどね、リアルタイムで。
はいはいはい。
日本の時間がまあまあ盛り上がって。
あ、そう、それ聞きました、ゆうすけさんから。
他の国よりも、そう、ゆうすけさんとかもみんな来てくれて、
うん、うんうん。
まあ、そのちょっと前に私24時間配信みたいなことを一人でやってて。
はい。それも存じ上げておりますけど。
それがいい告知になったのもあって。
うんうんうんうん。
本当は私の計画では、
うん、
あの、インターナショナルポッドキャストデーのサイトに、こういうイベントをここでやってますよって言ったら、リンクを載せてくれるっていうのがあったんですよ。
ああ、はいはい。向こうのね、インターナショナルポッドキャストデーのウェブサイトかなんかに載せてくれるぞと。
はい。
はい、
で、まあ、向こうが24時間とか前の年やってたんで、うんうん、ちょっと日本で24時間やったんで、載せさせてもらう。
はい、はい。
そこでちょっと知ってもらって、うんうん、翌年出ようっていう計画だったんですよ。う
ん、おー。ただ翌年なくなっちゃった。
そう、なくなっちゃったんで、早まってたけどその年に出れたんで、あ、よかったと思って、はい、24時間やる必要なかったっていうのもあったんだけど、けどいい告知になって出れて、で、その最後のポッドキャストデーに嬉しかったのがアダム・カリーっていう人が出てたんですよ。
うん、
初めて出たんですね。
はい。
その方が、ポッドキャストの仕組みを作った人で、
う
ん、ポッドキャストの父って呼ばれてる人なんですよ。だからその人と同じイベントに、同じ年に出れたっていう、
すごい、
もうこれでもう思い残すことがないと思う。
へえ、いや、本当に記念すべきイベントだったんですね、じゃあ。
はい。
すごい。
まあ、ある意味、最後のラストイヤーに出れて、向こうもこれで、みたいな感じで。
そうだったんですか。いやすごい、そんな過去にものすごいイベントがあったとは。ポトフさんが、まあ、今、それこそ最初に、自分、ご自身の番組の配信だけじゃなくって、いろんなイベントとか、あと、ポッドキャスト協会とか、そういう活動もいろいろされてらっしゃるじゃないですか。
はい。
それをされているの、はい、種類って今どんなこと、配信以外に、ポッドキャスト周りでされてらっしゃるんですか？
ああ、種類で言うと、今その、日本ポッドキャスト協会ってやつですかね。
うんうんうん。
おー。みんながそういうのが欲しいって言うんで、まあ、一応作って、まあただ全然思うように活動はできてないんですけども、一応ポッドキャストを盛り上げるとか、独立系サービスって結構いろいろあるじゃないですか。ラジオトークだったり、ボイシーだったり。それに比べて、ポッドキャストってまとまりがないよねっていう話がちょっとあったり、それこそ24時間配信してる間になんかそういう話が出てきたりして、なんかこうやってみんなで集まってなんかできない、イベントの時だけじゃなくって、なんか常になんかそういうのがあってもいいんじゃないっていうのを誰かが言い出して、
うんうん、
で、やってよって言われ、嫌だよ、めんどくさいよって1年ぐらい逃げてたんですけど、
はい。
去年のそのポッドキャストの日に24時間配信してる時に、またそんな話が出てき、もうイベントの最中にやってよって言われて、もうやるかって勢いで言ってしまったっていうだけなんですよ。
それでできてしまったと。
ずるいよ、このイベント中に聞くなんてみたいな感じでね。
もうオフレコでしておきたかったけども、電波乗っちゃったっていうことですね。
そうそうそう。で、やってるんですけども、ただ元々は、その最初の方にちょっと言った、その、名古屋でやってる人に一緒に会って、スタバで会って、同じ iPod にマイクさして録音してる人と話していて、なんかイベントやりたいねってその時に話が出て、アップルストアに行ってみようかダメ元でって言ったら通っちゃってアップルストアでイベントやってたんですよ。
そうなんですか。
はい。
へえ。
名古屋で 4、5回、あと東京銀座でも1回やっていて、はい、イベントを。
へえ。
ポッドキャストとあとアーティスト呼んでポッドキャストと音楽融合したイベントっていうのをやっていて、
ほ
う。そういう経験があるんで、
はいはい。
まあできるか。
いや面白い。うん。
結構初めの頃から、で、まあその話した人が結構イベントをお仕事でやってる人、ような人だったんで。
あ、はい。じゃあそういったことも一緒に、まあスムーズにこう展開していきやすかった相手だった
っていうことですか。なんで本当ノウハウもあったんで、いろいろ教えてもらいながら、一緒にアップルストアでやってみたいなことが、結構早い時期にやってたんですよね。なんでそれもあって。はい、
まあそういったイベント活動もまあ一つのまああのポッドキャスト活動の一つみたいな感じで、
あのやっぱり恩返しをしたいっていうのがあるんで、まあ私でよければやりましょうかっていうのはあるんですよ。まあしんどいけど。
あ、しんどいけど本音が。
はい。
これでもあと、ポッドキャスト協会だけじゃなくって、例えばニュースレターとして文字でも配信されていらっしゃったりとか、あと、なんか記事もね、オンラインの記事も書いていらっしゃると思うんですけども。
まあ、あれも一応、ポッドキャスト協会の活動という意味でかな。
あ、そうか。じゃあやっぱりそのポッドキャスト周りのニュースだったりとか、まあ言ったら知識だったりとか、そういったところをまとめて、いろんなところに、まあ、なんだろう、ポッドキャストを広めていっている、その活動の一つっていう感じ
そう
な
で
んです すか
ね。
ね。
まあ、ね、ニュースを、昔はあったんですよ、そのニュースサイトみたいなやつも。ポッドキャストに特化したね。そういうのもなくなっちゃってるんで、で、まあ、協会として、やっぱ、ポッドキャストを広めたいのに、ポッドキャストで配信だけっておかしいだろうっていうのもあるので、
あ、
ポッドキャ
確か
ス
に
トを
ね、そうで
届か
す
な
よ
い人に
ね。
も届けなきゃいけないんで、まあ、文字でもやりますし、で、自分のサイトだけじゃなくって、ウェブマガジン発行されてるところにお話をして、そこで連載書かせてくださいみたいなこととかも、やっぱり広めるという意味でやってる感じです。
そうか。いや、それ本当に確かにその通りですよね。ポッドキャストをやろうやろうって、ポッドキャスト内でやってるうちは、その配信してる人か、
に
す
し
で
か
に聞い
届か
て
ない
る
です
人
よね。
か、届かないですよね。確かにね。はあ。なのでもう本当にいろんな、まあもともとね、ブログもされてたっていうこともあるし、で、それでイベント開催なんかもしてるっていうのから、それでそんなに幅広い活動されてらっしゃるんです ね。
そうです
い
ね。
やー、すごい。忙しいなと聞いてて、本当に 思ってしまいますよ、本当に。
いや、
いや
力不足ながら、はい。
でも今後、それこそこう、まあ長年いろんな活動されてきてらっしゃるポトフさんなんですけど、いや、これからまだまだ、ポッドキャスト使ってやってみたいことってまだあったりされるんですか？
ちょっと今とやってみたく、まだできてないんですが、動画ポッドキャストって、
今
別
結
に、
構話題で上がってますよね。
昔から別にあるんですよね、ま、仕様としては、アップルの。で、昔ちょっと試しで配信とかはしてあったことあるんですけど、まあ、中にはちゃんと動画ポッドキャストとして作ってられる番組とかもあったんですけど、もうだんだん廃れていったというか、やっぱ YouTube とかそういうところになっていって、ポッドキャストでコンスタントに動画配信してるところって、まあ今あんまりないとは思うんですよ。で、ない理由に、Spotify とか Google とか Amazon とかは動画ポッドキャストに対応してないんです。今でも Apple は見れると思うんですけども、動画形式で配信しても。けど他のプラットフォームが対応してくれないし、最初の頃 Spotify に登録しようとした時に動画が混ざってるとエラーが出たんです。ですよ。
へえ、
なのに最近、
そうか。
Spotify が動画やるって言い出すじゃないですか。で、なんか仕様をよくよく見ると、アンカーから配信して Spotify でしか見れないような気がしてるんですよ。仕様として。
ほう、それなんかミュージック&トークと同じような感じですか？
多分そうじゃないかなと思ってて、ちょっと海外でやってる人の見てみたんですけど、それを Apple で見ようと思ったら見れなかったんですよ。
いやー、ちょっとプラットフォーム囲い込み入ってますよね、最
完
近
全に
ね。
入っていて、で、動画ポッドキャストの仕組みは昔からあって、アップルの仕様にもあるので、実は私の配信してる自前でサーバーで作ってるんですけど、動画ポッドキャストにも実は対応してるんですよ、作ってて。で、できる状況なんで、プラットフォームに限定しないオープンな広い動画ポッドキャストをやってやりたいなっていうのが 今思っています。
これ楽しいですね。動画ポッドキャストの難しさみたいなのを最近どこかでちょっと話を聞いていて、いや、これは、手間がかかるぞと。まあ、そもそもの動画もあるだけに、まあ、編集をするというところ一つとっても、音声だけじゃなくって動画も編集しなきゃいけないじゃないですか。で、じゃあ、字幕もつけるとか、
いや、
そういっ
これ
た、
が今ちょっと研究してるんですけど、
研究
いや、
中。
研究というか、どうも海外の動画ポッドキャストは、収録の様子を垂れ流してるだけのものが多くって、あん
そう
ま
で
り
す
ち
よ
ゃ
ね。
んと編集してない気がしていて、
上楼眼とかそのままじゃないです
まんま
か。
なんです、まんまなんですよ。で、他のやつとかも2、3見ても、 そんなに編集してないんですよ、うん、
あれか、じゃあビデオだけちゃんと回してそれを一応プラットフォームに流してるだけっていう感じ
で。そうなんです。で、 Spotify が動画に対応するときに、うん、リバーサイド FM っていうのとパートナー契約を結んだんですね、うん、
はいはいはい、はい、
で最近使い始めたんですけども、
うん、
リバーサイドでこう収録の様子を録画して、そしたら書き出すときに、まあ、TikTok 用に書き出しますか？ Twitter 用に書き出しますか？フルサイズで書き出しますか？みたいなやつで、フルサイズのとこに、まあ、YouTube のアイコンとか、Spotify のアイコンがあるんですよ。要は、収録したのをフルサイズで書き出して、アンカーからアップしましょうみたいな案内なんですよ。
あ、じゃあそこはもうスムーズに通ってるってことですか？
ただ、なんかダウンロードしてアップロードしなきゃいけない感じもあったんですけど、
うん、
ただ、ダウンロードして編集してアップしてくださいねっていうよりは、もうこれダウンロードしたらすぐできますよねっていう案内なんで、これはあんま編集考えなくていいのかなと思って。
まあ、言ったらアンカーみたいなもんですよね。アンカーもそれこそ基本的にまあ多少編集できるものの、
できるけど
切ったり貼ったりそんな細かいのできないじゃないですか。うんうん、基本的に喋ってポンすぐ出しませんかみたいな流れだから。
でリバーサイドも画面の中で切ったり貼ったりできるんですよ。簡単な編集はできて、で、これでよし、ポンなのかなと思って、と言いつつ、
うん、
けど、字幕つけた方がいいのかな、どうかな、今、だからいろんな人の参考になるのを探してるとこです。
あら、ちょっと18年前にリサーチをされたみたいに、今、動画ポッドキャストのリサーチに宣伝されてる。
そうです、今、そっといろいろやり方を。
いや面白い。あれですね、もうこれからそれこそ今注目のよく聞く動画ポッドキャスト、ポトフさんバージョンが早々に出てくるんじゃないか、
う
ん、
あ、ただ、自分一人で喋って、うん、この自分一人だけの動画配信してもしょうがないので、しょうがないというか、あんま自分が見たいと思わないのでゲストの収録の時で相手が顔出し OK の人だけ配信しようかなと思っていて、同じところから。
あ、確かにそういったところも違いますね。私考えたことなかったんですけど、その動画ポッドキャストをやるとしたらみたいなところまで、確かに私も含めてその一人喋りのものが動画したところでなんか変なゲーム実況にもなってないのに、
これと、そうなんですよ、
誰が見るのかっていうの確かにありますね。
だったら静止画で映いいんじゃないかと思うんで、けどなんか人と喋ってる様子だったらなしてもいいかなと思っているので、ただいまなので顔出し OK のゲストさん大募集です。
あの今回番組概要欄こちらまで募集中ということでリンク書いておきますので。
ありがとうございます。
はい、いや面白い。いや、ちょっと将来楽しみな話も していただいたところで、もう ほぼほぼ最後の時間になってきたんですけど。
喋りすぎました。
いやいやいやいや。いや、本当にね、いつもゲストの方をお迎えして、あ、もうこんな時間っていうことがよく本当にあるので。いやで、じゃあもう最後のね、はい、コーナー行かせていただきたいと思います。
はい、
ラジオショッキングのコーナーです。こちら、ポッドキャストアンバサダーの来月のゲストを、今月のゲストの方から紹介してもらおうという無理やりなコーナーなんですが、今回ポトフさんにお知り合いの方を一方ご紹介お願いいたします。
はい、ポッドキャスト番組を今ちょっと一つうろ覚えなんですけどポッドキャスト番組幹事長ゆいまるのゆいろくと、夜のゆいろくを配信されてるゆいまるさんを紹介したいと思います。
ありがとうございます。久しぶりの女性ゲスト。
はい、日本ポッドキャスト協会もちょっと手伝ってもらったりもしているので、
そんなつながりもある方なんですね、はい、
でそしてなかなかのポッドキャスト歴長いですので、彼女も、
あら、いや、じゃああれですね、ポトフさんと同志というような、はい、方ですね。
はいはい、
もともとつながりはどんなご関係なんですか？
なんとなくポッドキャストを聞いたことがあったりもしたんですけど、一回マイカップオブティーにゲストでも出ていただいたりして、まあ、あとは SNS でやり取りをしている感じですかね、は
いはい、うん、いいですね。結構配信者さん同士のつながりって、そのツイッターとか、まあ、オンラインでこうちょっとするだけでも毎回こう声とか聞いてたら、なんかもう友達みたいな感覚に勝手になってしまうじゃないですか。
ですね。
そう。うん、いやいいな。まあ、こういうふうにね、こう、またいろんなお知り合いの方をご紹介いただけて本当に嬉しいです。来月、ゆいまるさん、ぜひ、ゲストにお越しいただけますよう、よろしくお願いします。
はい。
はい。では、最後に、今回、ポトフさんから、リスナーさんや配信者の皆さんへのメッセージを最後にいただきたいと思います。
メッセージ、
はい、
忘れてた。はい。何でしょう、ポッドキャスト、まあ、長くやってる人も、最近始めた人もいますが、多分あんまり、長くやっててもね、ずっと迷いながらやってますので、全然長くやってる気もなく、いや、他の10年以上やってる人とかも、なんかあんまそんな感じもないので、みんな仲良く、年数関係なく、いろいろ楽しんでいきましょう。はい、ポトフでした。
ありがとうございます。いやー、でも、こんな風に、あれですね、この18年選手の、ポトフさんから言っていただくと結構あれですよね。あ、どんどんなんか入っていいんだって思いますよね。
うんうんうん、
いや、嬉しいな。はあ、もう本当にいろんなポッドキャストの歴史からいろんな幅広い活動まで今日は本当にお伺いできてものすごく私も面白かったです。はい。ということで今回はゲスト回ラジオショッキング第17弾にポッドキャストの父と呼ばれるポトフさんにお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回のエピソードはいかがでしたでしょうか。このポッドキャストでですね、転職してギャラアップという話、もう本当に早々な、まあマネタイズですよね。これすごく衝撃的でした。そしてこの18年選手のポトフさんもこれからやってみたいこと、この動画ポッドキャスト面白そうですよね。まだいろいろ研究中ということだったんですが、これからどんな、まあ、ポッドキャストの配信も続けられていくのか本当に楽しみだなというふうに思いました。そして次回のゲストもご紹介いただきましたゆいまるさんです。久しぶりの女性ポッドキャスターということで私も楽しみにしたいと思うんですが、ここでラジオショッキング次回の8月は1回お休みにいたします。というのもですね、私が引っ越しを控えておりまして、移動と収録環境のセッティングが整うまで少し時間を頂戴したいと思っております。ということで次回このゲストゆいまるさんにはですね、9月に登壇をいただいて、8月は私新井の一人喋りで1ヶ月ほどお送りする予定です。ということで次回のエピソードもそんな引っ越しに絡んだ収録環境にまつわるテーマでお届けしたいと思いますので、ぜひお楽しみに。今回のエピソードの感想はツイッターやお便りフォームよりお待ちしております。ポッドキャストの番組概要欄にも記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして番組フォローやレビューも大変励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。ポッドキャストアンバサダーの新井里奈がお送りしました。それでは次回のエピソードで。